回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
2月25日月曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。さあ、まず電車に関する情報が入ってきていますね。 JR 中央線の快速電車と中央総武線の各駅停車、黄色いラインの電車ですが、停電の影響で現在上下線の全線で運転を見合わせているということです。 JR 東日本によると運転再開の見通しまだ立っていないということなんですが、たまたま日本放送報道部の遠藤記者がこの中央線の快速電車に乗り合わせておりまして、彼の乗ってる電車はおよそ20分遅れで快速線の上り電車動き出したという連絡がありました。まあ、現場レベルで動き始めているのかもしれないんですが、まだ中央としては把握していないということで、 JR 東の公式発表は運転再開の見通し立っておらず、今も運転ストップが続いているということです。遠藤記者の乗っている電車はお茶の水と東京の間でのみストップしているというアナウンスもあったということです。まあ、このあたり情報が徐々に見えてくると思いますので、また情報入り次第まとめてお伝えしてまいります。どうぞ日本放送このままお聞き続けください。さあ、先週は1週間私お休みいただきましてどうもありがとうございました。
お帰りなさいませ。
特に新業アナウンサーには非常に負担をかけましてい
えいえいえいえ、なんかね、つやつやして飯田アナウンサーが帰ってきてよかったなって思ってますよ
いやいやいや、それはあの油ぎっしゅになってだけかもしれないですが、
違います、そういうことじゃなくて
飯田康之さんが少しポロッと言ったのが、はい、台湾行ったらしいねみたいな話で、うん、いや、あのね、台湾で一番こう不思議に思ったのがね、
はい、
こういろんなところを、まあ結構お休みいただいたので旅をしたんですが、こういろんなところで見かけるのが、うん、前髪にカーラーを巻いたまんまの女の子っていうの、
え、
最初見かけた時はね、
はい、
朝だったしラッシュアワーだったから、あ、これはこのままつけ忘れてきたんだと、つけたのを忘れたまま家を出てきたのかと、
はい
はい、普通さ、カーラーを巻いたまま外出っていうのは女の子的にはありえますか？
しませんよね。だってそれお家でやっぱりする作業であって、髪の毛くるってこう巻きたいわけじゃないですか、くるんくるんって。
そうそうそうそう、
そう、カーラー自体には何の意味も持ってないわけですよ本来は。
巻いてる髪の毛結果が全てであって、
そうそうそうそう、
家庭のカーラーを見せてもしょうがない、
しょうがないと思ってますけど、
なぜかおでこにカーラーをつけてる女の子がいっぱいいてい
っぱいいるんですか？
いや、一人だったらさ、あのうっかり者がいるんだなと思った
なって思いますね。
2,3 人もっと、
す
ごい街中で見かけるの。と思って、あのスマートフォンで調べたらさ、なんか韓国のアイドルが発祥で、最近は韓国やか台湾では若い女の子がカーラーを巻いたまま生活をするらしいんだよ。と思って、いや、妻と二人でさ、こんな大阪のおばちゃんちゃうぜみたいな話をしてて
確かに
流行ってるらしいよ。
あ、そうですか。
新葉さん、ここは、
いや、飯田さんじゃないですか。ここは
試してみた、試してみようとしたんだよ。
あ、足りないっす
うるせえなおっしゃる通りだよ。特にあの私前方後退型なんでね、このカーラーを巻く部分が特に少ないんですよ。
本当ですね、
本当ですねそんなところにもね、日本との違いを見た、いろんなことを感じましたが、またリフレッシュして今日から一生懸命頑張りますんで、ぜひ飯田浩司の OK 浩司アップを聞き続けいただければと思います。
はい、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
さあ、最新ニュースをピックアップいたします。新聞各紙朝刊が入ってきておりますスタジオの中ですね。もう今日は朝日、毎日、東京新聞に関しては、沖縄県の県民投票の結果、もうこれ、一面トップから大展開という感じになっております。どこもですね、辺野古反対 72%、 朝日新聞辺野古反対7割超、毎日新聞、そして東京新聞も辺野古反対7割超というふうに見出しを取っております。 まあ、これね、投票率が 52.48% だったということを考えても4分の1総投票数の4というか、投票資格者総数の4分の1は超えたと、まあ、37% 強ということですから、まあ、大体3分の1ということが出たわけですけれども、まあ、読売新聞は一方で、まあ、投票率は 52% ということが、直近の衆院選だとかの投票率ぐらいにしかなっておらず、県知事選挙の時の 60% 超えのような投票率になっていないわけだから、信頼が置けないんじゃないかというようなことをにじませていたりもします。これ新聞によってスタンス全然違うなというところなんですが、まあ、現地沖縄はどういった状況だったのかということは後ほどまた現地のですね、ラジオ沖縄の方とつないでまた聞いていこうと思います。7時台です。で、そんな中なんですが、産経新聞が一面トップに持ってきたのが、海上自衛隊の観艦式、これに韓国を招待しないんだということを、まあ、これスクープのようにして載せております。10月に観艦式というものが開く予定になっていて、まあ、これ海の上相模湾でですね、自衛隊の、まあ、護衛艦などがパレードを行うというものなんですけれども、ここに韓国海軍招待をしないと、すでにアメリカやオーストラリア、インド、シンガポールなどに加えて中国にも案内を出しているんだけれども、韓国に対しては招待を見送っていると、これおいそれと呼んでしまうと例のレーダー照射の問題で、日本が韓国側の主張を認めたことになるというようなこともあるんで、今の状態のままでは到底呼べるものではないというような、関係者の話も含めて産経新聞は載っけております。まあ、この韓国との関係に関しては、拡大 ASEAN 合同演習というものが行われていると。でその中で、釜山沖でやる訓練に対して、防衛大臣が参加を表明したんだが、韓国は海事は不参加と表明したという、これ朝日新聞がですね週末に出した記事で、で、こういうものが出ると、まあ、当然防衛大臣は弱腰じゃないかというようなことが批判として出たりとかですね、まあ、あるいは防衛大臣が参加と言ったのにその後韓国が不参加っていうふうに否定して回ってると、日本赤っ恥みたいなことを、まあ、そういう、こうニュアンスも含めて、朝日新聞なども報じておりましたけれども、これよくよく見るとですね、結構ミスリードがあって、ここちゃんと読まなきゃいけないのが、拡大 ASEAN の合同演習というものは実は2カ所で行われていると。1カ所がプサン沖で、もう1つがシンガポールのチャンギというところであると。でさらにこのプサンからシンガポールまでを航海をしながら演習をするというのもメニューにはもともとあったそうなんです。でところがまずこの航海をしながらの演習は全部中止になったそうです。でさらにプサンの方には参加しないけれども、防衛大臣が言ったのはチャンギの方、シンガポールの方は参加しますよと。だから、ある意味50-50みたいな、半分参加で半分不参加みたいなもんなんで、双方の主張とも間違ってはいないんですが、これをミスリード的に報じると防衛大臣は参加と言ったのに韓国側は不参加と言っていると、いうことになってしまうと、これねよく見ないとこうやって見出しだけだと釣られてしまうというのがですね恐ろしいところで、これたまにあるんですけれども、見出しで言ってることと、リードから先の原稿を読むと全然違うこと言ってんじゃんって、こういうのはよくよく気をつけてみとかないとなというのがあります。まあ、いずれにせよ韓国とのこの関係というのが、私ある指揮者の方と昨日ちょっと電話で話したら、これはもう韓国との関係悪化というよりは劣化なんじゃないかと、お互いの関係がまるで子供のように、国会議長が言った話が、小さな話がどんどん大きくなってお互い引くに引けなくなってるじゃないかと、まあ、日本側からしたらですね、韓国側が何でもかんでも引かずに突っかかってくるんで、もうこれどうしようもないよなっていうところなんですけれども、安全保障を考えると考え方は2つで、差は去りながらアメリカを挟んだ同盟国であるからある程度仲良くするっていう選択肢、まあ、今のところはそれを取っている。ただプラン B として韓国と対立はしないまでも決して友好的な関係ではないという視点に立って防衛対抗から何から見直す必要もそろそろ頭の体操としては 必要になってくるのかもなと。もちろんそんな未来は来てほしくないし、そうなったら日本のコストも大変なことになるんですが、全く丸裸で想定外ですって言って事態を迎えるわけにはいかない。そんな中で北朝鮮とアメリカがまた首脳会談を行う。もうね、のほほんとしてられない時代がやってきたなという感じですよね。どうお考えでしょうか。メールは COZY@1242.com でお待ちしております。さあ、そして7時台コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
先週はありがとうございました。
ありがとうございました。
あのメールも届いてまして、全力中年さん、大阪吹田の方、留守の間の新行さんの活躍素晴らしかったですよ。以前に比べて新行さんの考えが前に出ていて、各コメンテーターとのやり取りも面白かったですと。
そうか。
ちょっとぐらいなんかいてくれてもいいじゃないですか。ちょっとぐらい。
ちょっとぐらい。
ちょっとそれ褒めすぎじゃない。
褒めると伸びるんじゃなくて。
いや褒めるといい気になるやつだよ。
厳しくしないといけない。
厳しくしないと。
いいじゃないですか。少しぐらい気になっても。
いやでも頑張ってください。本当に、ありがとうございました。あの須田さんも朝早くからお越しいただいて、
本当にありがとうございました。
まあもう年寄りになってくるとね、朝早いの大事だから。
いや待った待った待った待った。
夜遅いのは苦手だけど、
夜遅いの苦手だけど、いやそんなこと言うとまた頼みますよ。
ありがとうございます。
いやいやいや、でもね、朝から本当新聞読みからやっていただいて、だ5時ぐらいですか、入ったの。5時半ぐらいですか。
そうですね、5時ぐらいですかね。
まだ真っ暗な中で、本当にすいません。
いやいや、いつもいつも飯田さんがね、こんなに大変な思いしてるのかって。いやいや、月金とね、帯でね、新業も大変な思いしてんだろうけどさ。
取ってつけた感がすごいですもう。
日常のやり取りが戻って感じです。今日も一つよろしくお願いします。まもなく7時になります。2月25日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。須田さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。昨日、天皇陛下在位30年記念式典開催。天皇陛下の在位30年を記念する政府主催の式典が昨日、半蔵門の国立劇場で開かれました。式典には安倍総理大臣や都道府県知事、駐日大使、各界の代表者らおよそ1100人が参列。4月30日に退位する陛下はこの30年を振り返られ、国民への感謝の気持ちを示されました。昨日の陛下のお言葉です。
即位から30年、こと多く過ぎた日々を振り返り、今日こうして国の内外の祝意に包まれ、このような日を迎えることを誠に感慨深く思います。天皇として即位して以来、今日まで日々国の安寧と人々の幸せを祈り、象徴としていかにあるべきかを考えつつ過ごしてきました。天皇としてのこれまでの務めを人々の助けを得て行うことができたことは幸せなことでした。
陛下のお言葉をお聞きいただきました。少し感極まっていらっしゃるのかなと今改めて聞くと思う感じもありましたが、
やっぱりあのご退位ってことをね、はい、あの強く意識された上でのお言葉だったんじゃないかなと思いますけどね。で、まあ、あのこの30周年の、はい、記念式典での、ね、お言葉を伺ってますと、やっぱりね、キーワード、まあ、キーワードって言葉が適当なのかどうかあれですけども、はい、やっぱり象徴、はい、これをですね、まあ、象徴という言葉を、多く使っていたのかなと、まあ、ちょっと今ね、ご紹介はされな紹介はされなかったけれども、この一文があるんですね、はい、憲法で定められた められた象徴としての天皇像を模索する道は果てしなく続くということで、
はい、
まあ言ってみれば今上天皇のですね、現天皇のですね、
はい、
まあ、ご公務というのはこの象徴ということをいかに具体化していくのかと、はい、あるいは国民に示していくのかということを考えながら、進めていったなと、進めていったんだろうなと思いますよね。ですから昭和憲法でね、新憲法で、はい、天皇は象徴であるという、はい、そういう、ね、定義付けが行われて、ただ、昭和天皇の場合はですね、それ以前とそれ以後がありますから、
ね、
まだその象徴ということがどうなんでしょうね、まあ、具体化してなかったんではないかなと。やっぱり改めても、即位からずっとその象徴であり続けるというね、
はい、
で象徴って一体何なのかっていうことを、常に模索して、でそれをなんていうかな、国民と合意形成をしつつあった。だから自分だけで、象徴と書くあるべしではなくてね、
はい、
要するに、国民との間で意思疎通を図りながら、まあ、その、象徴という形をですね、作っていった。でそれがその各地の訪問であったりとか、はい、国民に寄り添うであったりとか、そういったところっていうのが、具体的な、ね、形で行動として示されたんだろうなと思いますね。
皇室を取材してる、まあ、かなり詳しく取材してる人に話を聞いたことがあるんですが、皇太子殿下の時代にあるアフリカの国に行かれたと。そこは王国だったそうなんですが、はい、その後すぐに、クーデターで倒れたと。で王室ごと倒れてしまったというのを目の当たりにした時に、どうしたらじゃあ国民と共に歩むということができるのかっていうのを、こう真剣に考えられると、まあ、当時はその共産革命とかの時代でもあったわけで、はいはい、この皇室というものも盤石のものかどうかっていう、その危機感みたいなものも陛下の中にはあったんじゃないかって指摘する向きもあって、まあ、時代の流れですよね、そういう意味ではね。
そうですね。それとですね、やっぱり政治体制という点で言うとね、世界のほとんどの国は共和制か、
はい、
言ってみれば立憲王国制というね、立憲君主制というのを取ってるわけですよね、はい、で形の上で言うと日本も立憲君主制であることは間違いないんですよ、ですから、元首というね、国家元首という言葉で点で考えると、日本には、まあ、首相というミニスタリーというのは、これ首相では、はい、首相というのは、元首ではありませんからね、つまり、まあ、言ってみれば大統領、他の国々でいうところの大統領にあたる国家元首というのは、じゃあ日本においては誰なのか、普通で考えたら天皇陛下なんですよ、ただその記載は、まあ、もちろん、憲法にはないと。じゃあそうすると、じゃあ、元首というところに軸足をずっと置いていくのかと思ったら、そうではなくて、やっぱり象徴という新しい形でね、
はい、
要するに元首ではないんだけども、その象徴という存在なんだと。でそれって、先例がないためにですね、非常に難しいことだと思うんですよね。
そこを模索されてきた30年だったと、
はい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。沖縄県民投票、辺野古反対 72%。 沖縄県のアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古沖への移設を問う県民投票は昨日投票が行われ、投票率は 52%、 反対の有効投票の 72.2%、 反対が有効投票の 72.2% に達しました。これを受け玉城デニー知事は結果を安倍総理とトランプ大統領に通知し、辺野古移設を断念するよう求めております。反対の票が有権者の4分の1に達したということで、沖縄県は反対の民意が明確に示されたとして、日米両政府に移設計画を断念するよう働きかけを強める見通しであります。まあ、ただこれには法的拘束力がないということも指摘されているんですが、まずはですね、現地沖縄で取材を続けていらっしゃいますラジオ沖縄の小磯誠デスクに詳しく伺っていきます。小磯さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、まずはこの結果について率直なご感想、どう受け止めてらっしゃいますか？
そうですね、まずは投票率というのも随分、注目されているところだったと思うんですけれども、
はい、
まあ、こういったいわゆる住民投票条例という形では、まあ、50% というのが一つの、まあ、指標というふうに言われていますが、まあ、一応 52% 台ということで超えたということで、
はい、
玉城知事にとりましては、まあ、ほっとというような、まあ、そんな数字ではないかなというふうに思うんですね。まあ、 それから、まあ、反対もかなり出たというところで、はい、まあ、やはり数字上では沖縄の民意が示されたということが言えるのではないかなというふうに思っています。
投票まで、まあ、告示からだいぶ期間もありました。現地の雰囲気というのはどういった感じだったですか？
そうですね、やはり県民投票を行うべきだという声もかなりありました。その一方では県民投票を行う必要ないんじゃないかという声もやはりあることはあったんですね。それがですね、結局紆余曲折という形で県民投票になったその一連の流れ、はい、そのあたりに現れているのかなという感じもあるんですけれども。
その紆余曲折の一つに二択だったものが三択になったと、はい、どちらとも言えないという選択肢が出てきたというのがありましたが、はい、この辺っていうのは何か論点になったんですか？
いや、やはりこのあたりというのはどうしても反対、いわゆる県政与党側というのはどうしても県民投票をやって圧倒的民意を示して、これを背景に交渉したいという思惑もあるわけですね。で、一方で、自民公明をはじめとする、いわゆる野党側というのは、県民投票はしたくないという方向もあったわけです。ただやはりある程度県民投票をすべきだというようなこの、世論的なといいますかね、そういったものもありまして、結果的に妥協の産物という形になったかと思うんですが、じゃあどちらでもない、つまりこのどちらでもないというのは県民の、いわゆる一つの悩みというか苦悩というか、その現れの、文言を一つ付け加えることによって、ようやく、県議会でまとまって、投票という形になったということで、そのどちらでもないが入ったということはやはりこう、県内の、苦悩というかそれが現れているかなという感じもありますね。
スタジオにはジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、今回の、県民投票でやはり反対とする人たちが、かなり多数を占めるんじゃないかということが事前予想されてましたよね。で、それを受けてこれが、こういう結果になったことを受けてですね、やっぱり県民の方々というのはやっぱりこれで工事が止まると思ってらっしゃるんでしょうか？その辺はどうなんでしょうかね。
これによっておそらくすぐ止まるだろうというのは思っているという人はそう多くはないんじゃないかなという感じはしますね。おそらく県民投票の前から国は粛々と進めるというような話はしていますし、ただこれによって圧倒的にやっぱり民意を示す、つまり今までは前回の県民投票というのは、基地の整理縮小ですとかそういったどちらかというと、全体的な話だったんですが、今回は辺野古の問題、ワイン州ということで行われた投票だということで、これはやはり大きいんではないかというような声はあります。
小泉さん、52% の投票率だったということは、一方でその 48% 投票されなかった方がいらっしゃったと。で、よく言われるのは危険というものはその結果への白紙委任だと、そう考えるとこう反対が多数ということになるんだけども、その小泉さんも指摘された沖縄の皆さんの苦悩ということを考えると、これ一概に反対っていうところまで行くのかっていうとこう難しいなと思うんですが、このあたり この投票率っていうのをどう考えたらいいですかね。
そうですね、その前にですね、大体県内でやはり捕獲といいますかね、全体的な考え方としてやっぱり基地はいらないかなという、その中で全くも反対という方と、それからやっぱり国と協調してまず経済振興、そこから、平和の沖縄を取り戻していこうといろんなこう考え方が実はあるんですね。で、 48% の方が行かなかったというのは、やはりその、普天間はやっぱりどっかに持ってってほしいけれども、だからといってもその負担をまた他に言うのはちょっと心苦しいと、またあと、軍関係で働いている人たち、自分の身内にもいたりして声が上げづらいと、そういった意味でいろんなこう悩みというか、そのあたりがこう、内包されているというか、そういった数字ではないかなという感じもしますね。
これこの先、アメリカにも働きかけていくし、日本政府にも働きかけていくという、ことですけれども、この先もこの玉城デニー知事としてはこの民意というものにを背負って、交渉を進めていくという方向になるんですかね。
そうですね、やはりこれを、圧倒的な民意を背景にということで今週、安倍総理と会うというような予定もね、伺っているんですけど、まず、それで交渉という形になっていくんだと思うんです。ただ、知事はあらゆる手段を使って辺野古阻止というふうに言っていますけども、実際のところは、こう決定的なといいますかね、その策というのがないというのはこれ現実ではあるわけですね。で、対するおそらく国の方も初めてこういう形で示された、しかも 50% を超えたということで、今まで のようにその強行に出られるだろうか。このあと4月に沖縄では衆議院選挙、まあ、玉木知事が出たことによる補選があるわけですね、
はい、
それから夏は参議院選挙があると、そういったこう政局も絡んで、
はい、
この後のこの動きというのはどうなっていくのか、ちょっと注目していきたいところではあるんですが、
前回の住民投票の時のイシューになった地位協定の見直しだとか、
はい、
そういったことも含めて、こう政府と交渉をするなり政府を動かしていくとか、そういう可能性っていうのはあるんですかね。
まあ、まずはやはり辺野古というか、そのあたりに絞ってということになるんじゃないかと思います。というのは今回県民投票というのはやっぱその一点に絞って行われた投票で、まあ、もちろん地位協定の改定とこのあたりっていうのはもう全権的な、
はい、
まあ、言ってましたら考えとしてあるわけですから、おそらくまずは辺野古ということでいくんではないかなというふうに思うんですけれども。
なるほど、小磯さん、朝早くからどうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
ラジオ沖縄小磯誠デスクにお話を伺いました。まあ、これを受けてその法的拘束力のなさとかね、その辺も含めてですけれども、まあ、政府としてもどう対応していくかっていうのはちょっと悩み
です。ただね、これ法的拘束力はないんですけれども、やっぱり玉城知事としてはね、この県民投票の結果を尊重してこれを実行していく、この義務を負ったんですよ、
はい、
そういった意味で言うと、まあ、言ってみればですね、重い十字架を、むしろ、玉城知事も背負ったのかなと。だからそれがゆえにね、やっぱり国もきちんとそれに向き合っていく必要は私はあると思いますよ。
そしてもう一つのニュースが、金正恩朝鮮労働党委員長専用列車でベトナムへというニュースが入ってきております。これ飛行機じゃなくて電車というかね、列車で行くんだなと思ったんですが、
ね
スタさん、
まあ、一つはね、はい、飛行機だといろいろとテロだとか、
はい、
そういった恐れがあるんでしょうけども、私ねこれを思い出したんですよ、はい、何かというと、オバマアメリカ前大統領が、
はい、
大統領選挙に出馬するにあたって、まあ、ワシントンへ向かって出馬表明をするにあたってですね、
はい、
オバマ大統領ってのはもともとシカゴね、イリノイ州のシカゴで弁護士事務所をやっていたんですが、実はですね、イリノイ州の州と州の都にですね、
はい、
スプリングフィールドってあるんですよ。
スプリングフィールド、
ここはですね、もともとリンカーン大統領が、弁護士事務所を開設して、そこで活動していて、そこからワシントンへ向かうというね、
はい、
思い出の地というかですね、そういう地域でリンカーン、博物館なんかもあるところなんですね。で、実はオバマ大統領は、
はい、
そのスプリングフィールドへ向かって、そこから列車でですね、ワシントン入りするというパフォーマンスを繰り広げたんです。つまり私は第二のリンカーンだっていうところをそこで示すというね。で、それを受けてですね、米国の有権者はですね、圧倒的な熱狂を持って、はい、ワシントン入りする、まあ、オバマ前大統領をですね、迎え入れたという、そういう流れがあるんですね。ですからね、我々が思ってる以上に、
はい、
こういった過去の故事来歴に習う、潜み習うというということは、
はい、
非常にですね、国民にとってですね、アピールする、訴求する力を持ってるんですね。
は
ですから、かつてですね、おじいさんの、
はい、
金日成がですね、イルソンがですね、ベトナムに、行くのにあたって列車を利用したというのもですね、そこに習ってるんじゃないかなと。ですからこれ内向きといったらですか、
はい、
国内向けの私は非常に大きなアピールになってるんじゃないかなと思いますね。
はそれだけ長い時間自分の国を留守にするっていうことは、それだけのこう政権基盤がないとできないというふうに指摘されてますよね、
はい、
自信あるってことなんですかね。
それはですね、自信もあるし、おそらくですね、アメリカとの関係を改善して、要するに、経済的にもですね、豊かになっていく、
はい、
今の状況から抜け出すという国民の、まあ、その願いといったらいいんですかね、そういったニーズもあるんだろうと思いますよ。それを背負ってということですから、
はい、
やっぱり、今回のですね、ハノイ入りっていうのは、金正恩ね、氏にとってもですね、大きな大きな意味合いを持ってくるということだと思いますね。
須田さん、かねてからご指摘の通り、金なんだ今の金正恩政権はと。そうすると制裁を解除するかどうかとか、その辺が
経済支援も含めましてね、
で金の出しどころってこれまた日本が期待されちゃうんですね。
日韓なんですね、だから日本はそういう意味ではカード持ってるんですよ。
あ、そうか、
経済カード。
なるほど、この時間須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送局の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。部分入れ替え方式。 毎月勤労統計の調査方法の変更をめぐり、厚生労働省が2015年に従来の総入れ替え方式から部分入れ替え方式への修正報告を出しましたが、その背景について政府は国会答弁などで官邸の圧力を否定しておりました。しかしながらこの中間報告の前に官邸関係者と厚生労働省が連絡を取っていた可能性が浮上するメールが発覚しました。これをもって野党は関与が明白になったと反発しております。まあ、官邸の圧力がとかそういった話にこう持っていきたいのかなという感じもあるんですが、須田さん、
今のリードの部分を読んでいただいてもですね、なんかこう連絡を取り合っていたこと自体がおかしいんだみたいな ね、はい、
そうですね、
ニュアンスをちょっと伺えるんですけども、うんうんうん、まあ、おそらくですね、はい、ここまでの、これを報じるですねメディアの、ね、報じ方っていうのが、うん、連絡を取り合っていること自体が異常なんだっていうことで一緒ですから、そうですね、まあ、その概念に載ってるんでしょうけども、うんうんうん、ここもですね一つの大きな大きな誤解があるんですよ、
はい、
どういったことかというと、これね、そういった指摘というのは官邸の仕組みと言ったらいいんですかね、うん、つまりもう少し具体的に言うと、総理へのですね、報告であるとか説明の仕組みというのをよく分かってないというね、うん、ことが考えられるんじゃないかな。どういうことかというとですね、
はい、
まあ、いろんな全省庁の、まあ、一番のヘッドが、総理大臣なんですけれども、全省庁で、報告すべきこと、あるいは説明すべきことをですね、うん、それぞれの担当者が、それぞれの省庁の、官僚が総理大臣直接説明するということは、これありえないんですよ、うん、そんなことをやってたら、はい、大変な作業になりますから、
総理寝る時間なくなっちゃいますね。
そうですね、ですからそのためにですね、総理秘書官という存在があって、
はい、
総理秘書官が所管する問題テーマ、あるいは省庁の問題についてはですね、うん、その秘書官が責任を持って問い合わせをし、それ意見調整をし、そして、それを総理大臣に、ね、報告するという、あるいは説明が、求められたら説明をするという作業をやってるんですね、
はい、
実は今回の日経もですね、その一環なんですよ、うん、つまり、中江、元総理秘書官と、姉崎ですね、元統計情報、部長がですね、
はい、
会っていたというのもその一環で会ってるわけですから、うん、会ってること自体は、あるいはその言ったやり取りがあること自体は、おかしくもなんともなくて、うん、ほぼ日常業務なんですよ、
はい、
じゃあその中でね、じゃあこうすべきだというね、指示指摘があったのかどこなのかっていうところが問題になってくる。ですから、先ほど読んでいただいたメールの中の関係者ってのは一体誰なのか、
はい、
その時のことの経緯もね、含めてきちんと私はね、厚生労働省は説明すべきだろうなと思いますよね。で、じゃあなぜこれが、問題点として浮上してきたのかというと、
はい、
これ以前この番組でもね、お話ししたように、これ2018年1月以降ですね、
はい、
どうもですね、まあ、あの2018年1月以前の段階ですね、
はい、
これは、やり方を、ね、あの変えた2018年1月以降ではなくて、以前の状況だと、どうなんでしょうね、あの経済実態と、要するに、もっと具体的に言うと、例えば日本銀行は、
はい、
各支店でいろんな調査をやっていますよと。で、その調査の結果、把握した経済実態とどうもデータ統計が、合わない、そこが生じていると、はい、一体これは何なのかという問題意識がそれ以前あったんですね。でもっと言えばですね、実は GDP 統計にこれ二次データと言われていて、
はい、
GDP の、数値だけを調べるってことはできないんですよ。で、いくつかのですね、機関統計をベースに、53とあると言われている機関統計を、ベースにですね、計算してそれを組み立てて GDP 統計っていうのを出すわけなんですね、
はい、
で GDP 統計っていうのは一番重要なそのデータとされるじゃないですか、
うん、
今の日本の経済情勢がどうなのかということを推し量る意味でね、
はい、
でそれについてはですね、各、まあ、あの省庁あるいは日本銀行は注目してるんですよ、うん、日銀はそれを見てなんかどうもおかしいなと、
うん、
自分たちがその把握している実態とその GDP 統計のそのデータがおかしいと、
は
い、でそうすると GDP 統計が正確なのかどうなのかを検証するにあたってはですね、元データに当たらないとダメだと、
はい、
一次データね、GDP 統計が二次データですから、
はい、
で一次統計についてはそのデータを、まあ提供してほしいということを、これを窓口になっている内閣府に、これを要求したんですね。で内閣府はそれを取りまとめている厚生労働省にそれを要求したんですが、
はい、
まあ、ね、作業が、煩雑になってしまうので時間もないのでそれには答えられないということで、うん、ゼロ回答だったんですよ、
はい、
実は日銀に対して、
で
それに困ってしまった日銀は黒田、そして安倍という関係がありますから、うん、やっぱり官邸サイドに何とかしてくれないかというような要請が行われていて、
はい、
そういった背景もあってこの ね、中江姉崎というね、
はい、
市のですね、漁師のですね、やり取りが行われたという、そういう背景もあるんですよ。
うん、
だからそのあたりがね、今のマスコミ報道でずっぽり抜け落ちてるじゃないですか。だから異常に感じるんですけど ね,
ね, ねで結局今までのデータが間違っててそれを直すみたいなところだったから、ね、ある意味官邸からの圧力はいい方にこれ向いてるじゃないかっていう、
ね、もしあったとしてもね、
もしあったとしても、ね、
もしあったとしても、
ね、
だからそういった点でおっしゃる通りで、だから部分入れ替え方式が、経済実態に即しているのか、それとも全員入れ替え方式がね、全てを入れ替える方式が経済実態に即しているのか、そこを考えていけばね、明らかになるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
はい、今日のキーワード部分入れ替え方式でした。時刻7時44分です。沖の放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。先週須田さん叫んでいただいたんですね。
はい、そうです大変だねこれ
無理を言いまして申し訳ありませんでした、はい、さあというわけでこの時間最後のニュースをスクープアップ。米中関税引き上げ先送り検討、来月首脳会談で合意へ。アメリカと中国は閣僚級の貿易協議を2日間延長し、週末も交渉を続けました。来月にも開く首脳会談で合意を目指す構えです。両国は貿易の不均衡や人民元安の解消で一部合意にこぎつけ、トランプ大統領は3月2日からの関税引き上げを1ヶ月程度猶予することを検討しております。まあ、これ何を譲歩するかっていうところで、結構ね、あの中国側は小出しで、しかも意味がないんじゃないかみたいな指摘も一部にあったようですけど ね、
あのこれね、あのこういう貿易摩擦のですね、
はい、
あの歴史を振り返ってみると、時間軸を考えて頭に、ね、浮かべて考えてみると分かりやすいんですよ、
はい、
どういうことかというと、もともとね、1950年代からどうなんでしょう、60年代70年代前半ぐらいまでは、
はい、
要するに関税をめぐる問題というのが貿易摩擦のメインテーマだったんです。ですからそれが関税障壁と言われたもの、
はい、
で70年代半ばから後半以降になってくると、うん、非関税障壁、
はい、
つまり関税という目に見えるものでなくて、要するにルールであるとか、
うん、
あるいはその国内のですね、まあ体制をですね、例えば流通などのですね、問題を複雑にすることによって外国製品が入って禁止する、
はい、
いわゆる非関税障壁の時代に入っていったわけですね、
うん、
でまあそれを今超えてですね、
はい、
何が問題になっているのかというと、要するにどうなんでしょうね、こう産業スパイと言ったらいいのかな、
はい、
要するに、外国からのですね、外国企業の、まあ、企業秘密をどんどん抜き取って、いち早くですね、それを製品化して、売る、あるいはそれに国家が関与しているというですね、もう次のステージに、3番目のステージに入ってきてるんですね、
はい、
ですからトランプ大統領のやってることっていうのは、要するに古いんですよ。第一ステージの時代の、スタンスで、交渉をしている。で今アメリカトータルとしては、
はい、
いわゆるアメリカのですね、まあ、あの政府サイドとしてはですね、その第3ステージ目のね、問題で、例えばそれはファーウェイの問題を、ね、筆頭とする、まあ、あの摩擦を起こしているわけなんですね、
はい、
ですからどうなんでしょう、大豆のですね、
うん、
大量買い取り、大量買い入れなんていうことが、あるいは貿易黒字、ね、中国にとってみるというと貿易黒字の圧縮なんていうことを言っても、それはトランプ大統領の頭の中は納得するかもしれないけども、
うん、
アメリカのですね、まあ、産業界を含めた、ね、ところでの納得説得はいかないんではないかなと、
はい、
ですから本丸はその3ステージ目のですね、そういった、知的財産をめぐる問題なんだと、これに対して中国が、譲らないというね、要するに譲歩する姿勢を見せない限りですね、米中貿易摩擦というのは、
はい、
決して、解消に向かうことは私はないと思いますね。
そうするとこうやって、まあ、中国側としては先送りっていうのを小出しにして何とか勝ち取っていきたいと、ただアメリカは、まあ、大統領はどうかわからないけれども、それ以外のところっていうのはそうそう崩せないってことになります
ね。そうですね、ですから、司法的な手続きなんていうのは着々と進んでいる、
はい、
つまり、アメリカトータルの意思としてはですね、やっぱりその知的財産の問題をめぐって、中国包囲網を敷こう、
はい、
別にそれは、アメリカトランプ大統領のですね、支持ではありませんからね。ですからトランプ大統領の、納得を得たとしてもですね、
はい、
情報を得 得たとしてもですね、決して米中貿易摩擦というのが解消に向かうということではないんだろうと思いますね。
須田さんかねてから指摘されていたそのファイブアイズという国々、まあ、イギリスなどを含めたアングロサクソン系の国々ですが、その辺はもうファーウェイ使わないよっていうのを宣言して、で、それに対してこう中国も半ば報復的なところをやってきたりとかしていて、もう結構こう抜き差しならないところまで来てる感じがありますが、
ですからそういった点で言うと、ただ単純に経済問題、貿易問題ではなくて、それが安全保障問題とリンクしてますからね、ですからその経済で貿易黒字がどうの赤字がどうのとかではなくて、いわゆるその安全保障上でどう行動すべきなの、そこから貿易問題が導き出されてますから、ですからその貿易問題という一現象面だけ見てもね、要するに、問題解決につながっていかないでしょうし、将来の先行きを見通しするということはナンセンスなんですよ。
そうすると、じゃあ、日本にとってもファーウェイを使わずに、じゃあ例えばこの 5G の新しい通信網を構築するなりっていうことに行っていかなきゃいけないですよね。
でただね、日本にとってですね、問題なのは別にね、他のファイブアイズの国々と同様に、ファーウェイを使う使わないの問題というね、そのレベルに達してないんですよ。要はどういうことかというとですね、日本の企業からですね、どんどん企業秘密というのが抜き取られている、盗み取られている。でこれをですね、そういう状況にあるということを経済産業省を含めて、そういうきちんとした認識を持っていない。まず認識を持った上でそれを防ぐためにどうしたらいいのか、場合によってはスパイ防止法というものが必要であるならばね、法整備をすべきだし、要するにそういった危機感の欠如ですよね。日本にとって一番問題なのは、少なくともファイブアイズの他の国々はそういう問題、そういう問題意識を持った上で、ファーウェイの問題を、捕らまえてますからね。ですから段階が違うというか、レベルが全く違うんですよ。日本は非常に低い水準だと言っていいと思いますね。
いわゆるその国内諜報というような、膨張とも言いますけれども、そういったところって、例えばアメリカだったら FBI があったりとか、イギリスだったら MI5 の方があったりとかしますが、日本にはそういう組織もない、法律もない。
だからね、一例を挙げますとね、あれなんですね、シャープが安く買い叩かれたでしょ。その理由としては、母外債務があったからとされてますよね。で本杯というのは中国共産党と非常に密接な関係がある、で実を言うとね、これね、ほとんど日本のマスコミ報道しないんですが、母外債務なかったんですよ。
なかったんですか。
なかったんですよ。
なかったんですか。
いいように情報戦してやられてしまったんですよ。
じゃあそうなると不当に安く買い叩かれたってことになるわけですね。
これ情報戦に負けたんですよ。
でそこにはその中国共産党の影もある企業だということになると、これだから大損失じゃないですか。
こういうことが行われてしまうんですよ、要は。
いやそうですよね、第三国経由みたいなものだって、表向きは真珠のね、台湾の企業だよってなると、なんとなく気を許してしまいそうになるんだが、決してそうではないと。
で唯一の、白馬の騎士だったわけですからね、
あの当時は。
ホワイトナイトだったわけですから、
日本企業はどこも手を差し伸べなかった、でも国益という面を考えたらそれは、
大きなマイナス損失ですよこれは。
いやー、でもそれがシャープは目立つ大きな企業で大きな業界だから分かったけれども、ひょっとしたら基幹技術を持っている小さな業界であったりとか、あるいは小さな企業
で、もちろんです、頻繁に起こりますよそういうこと
で。今後継者不足ってかなり言われてるじゃないですか、それかなりこれは危機があるんじゃないですか。
リスクが大きいでしょうね。だからその辺をね、ちゃんと経済産業省は、リスクを認識すべきなんですよ。
いや問題は山積してますね
これ。
今日のスクープアップ、米中の関税引き上げ先送り検討というニュースからお話しいただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。